査と広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からの明るい話は、
ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますので、こちらもチェックお忘れなく。
はい、お願いします。
本当に久しぶりにスタジオ入りですね。
すみません、ちょっと体調不良でお休みしておりましたが、
今日は全開。
はい、無事に全開でやってまいりました。
今日のお天気のように鮮やかなブルーのドレス、よく似合ってますよ。
ありがとうございます。
CTK ご覧の方々にも一言お願いできますか。
はい、ご無沙汰しておりました塚本あかりです。今日も明るい笑顔で皆さんをメロメロにしますので、よろしくお願いいたします。
さてさて、今日11日ですけども、はい、5月11日というと岐阜県では、うん、長良川の鵜飼開きなんですよね。
もうそんな時期ですか、
ね、これから秋までありますけれども、はい、うん、私ね、意外や意外、鵜飼行ったことないんです。
結構多いですよね、岐阜県民の皆さん、ね、知ってるけど乗ってはいないっていう。
そうそうそう、船遊びしてないという
そういうことですか。私船遊びしております。
行ったことありますか、やっぱり。
はい、何度か大人になってからなんですけど、うんうんうん、乗ったんですが、あの岐阜長良川鵜飼って、はい、1300年以上の歴史があるんですけども、このおもてなしとして鵜飼を見せることに使ったのを初めに取り入れたのは織田信長なんですよね。
そうらしいですね、うん、
だからこうチャップリンも乗ったりしていて。
そうなの。
そうなんですよ、チャップリン大好きなんですよね、この鵜飼がね。だからこう乗ると、あ、いろんな歴史の人たちが乗ったんだな、その風景を今も眺められるという。
すごい伝承されてるってことが素晴らしいですね。
はい、しかもなんか乗ってみるとこのかがり火がすごくはっきりとしていて、
川面にまた映りますしね。
はい、もう伝統の漁なんだなっていうのを強く感じましたし、ちっちゃい船ならお手頃なこうお値段で価格で乗る貸し切りができるんですよ。だから私も家族で貸し切ったことがあって、
ぜひこの夏は、まあ、これからね、はい、初夏から秋にかけて一回は乗ってみたいなと思っています。皆さんもぜひ、ね、体験してみてください。
はい、お願いします。
さて、あかりちゃん、今日のテーマいろいろあると思いますが教えてください。
はい、まずはですね、岐阜ワールドローズガーデンで、昨日からワールドローズフェスティバル2023が始まりました。
そうですね、お天気に恵まれたスタートでしたね。
はい、そうなんですよ、今朝の新聞にも載っていたんですが、はい、お写真はもう赤とピンクのバラがガンと咲き誇っておりました。
CTK でもご覧になっていますけれども、はい、映像ね、はい、本当に鮮やかな色がご覧いただけますよね。
はい、暖かい陽気に誘われてですね、はい、もう一気に咲き進む春のバラでありまして、はい、前回の明るい話でも話題に出ていたんですが、はい、今まさに見頃を迎えているそうです。
そうですよ、本当ちょっと早いかなと思いますけれどね。
そうなんです、あの岐阜ワールドローズガーデンの職員の方に、せっかくなので注目スポットを聞いてきたんですが、はい、やはりもうゴールデンウィーク中の気温が昨年よりも高かったことも影響して、はい、昨年より数日早い見ごろなんだそうです。
ですよね、
現在は公園全体のバラが見ごろを迎えているそうで、その中でも特に注目してほしいスポットが、ウェルカムガーデンとローズテラス、はい、そしてバラ回廊だそうです。
もう見応え抜群ですよね。
どれもすごく見応え抜群で、毎年ね、春も秋もいいって思いますけど、はい、春はボンボン咲きますよね。
そうですね、大きいですよね、花の
大きいですね、迫力あります。はい、期間中はですね、 モーニングローズアーリーエントリーという催しや、うんうん、プレミアムローズガイドといったバラに関するイベントも行っております。
そうみたいですね。いろんなイベントが行われてるっていうふうに情報が入ってましたね、うん、
はい。園内ではあとインスタ映えする美味しい食事やスイーツも味わえます。
これがまたフェスティバルの、ま、一つの一押しに押しですよね。
そうですよね、うん、野田姉さんと話してると毎年ねどこが気になりますかっていうと
グルメ
結局グルメになっちゃうんですが、はい、でも本当にグルメも美味しそうで、うん、インスタ映えするって先ほど言ったんですが、はいはい、本当に映えますよね、うん、チラシが手元にあるんですが、
はい、私も持ってますよ。 CTK の方、ご覧の方見えるかな、
見えるかな、野田姉さんのさ、はい、そうなんです。もうグルメはね、お花が乗ったフロマージュだったり、
はい、
生搾りのバラの生チョコモンブランだったり、
これもね人気ですよね。毎回
もう見た目もいいし、もう美味しそう、
うん、
絶対ね食べたいところですよね。
はい、写真をボンボン撮ってほしいですね、
ボンボンねそしてさっき言ったモーニングローズアーリーエントリーってこれ何かって言いますと、うんうんうん、朝早く入れちゃうっていうね、う
ん、あー爽やかですね。そうなんです、人も少ないし、
なんで朝なんだろうって思ったら、うん、バラの香りが最も楽しめるのが気温が上がっていく朝なんだそうです。
そうなんですか、
うん、そうなんですよね。少し料金はかかりますが、
はい、
オリジナルグッズとお土産付きなんだそうです。
いいですね、記念にね。
そうなんですね、うん、だからこれも気になるなと思っております。
はい、
そしてですね、はいはい、ぜひ皆さんにしてほしいことがあります、うん、ギフワールドローズガーデンで素敵な写真を撮ってインスタグラムで発信してください。
そうですよね、うん、これで情報もゲットできますしね、
うんうん、そうなんです。インスタグラムには今ギフワールドローズガーデンで撮影された素敵なお花の写真がたくさん投稿されています。
はい、どうやって、まあ、インスタに載せたらいいでしょうね。
ぜひですね、投稿するときには、うん、ハッシュタグカニスタ、カニがひらがな、スタがカタカナをつけて投稿してください。
はい、
そうしますとですね、素敵なお写真に選ばれますと、うん、広報カニのナイスハッシュタグカニスタというコーナーで紹介していただくことができます。
さらに、
そうなんです、
すごいですね。
毎回載る写真もいろんなお写真が載りますので、うん、ぜひね皆さんにアップで撮ったり引きで撮ったりね、いろいろ
アングルが素晴らしいですよね皆さんね。
そうなんです、撮る方向とか場所とか変わると全然違うお写真に、ね、なりますので。
あかりちゃん、まあ、これまでいろいろインスタでも見てると思いますけども、はい、気になるものとかありましたか。
最近はですね、うん、このアップの、うん、そのローズバラの写真や引きの写真はあったりしたんですが、それもおすすめですし、うん、中にはお庭のような空間を子どもたちが楽しむ様子が写っていて、それを写真に撮ってるので、うんうん、なんか物語の1ページみたいに見える、ね、そんな素敵な写真がありました。
でもそれをずっと重ねていけば、
はい、
物語というかアルバムができますね。
そうですね、またねそのお子さんたちもおしゃれな服で、その
なるほど、
そうお花に合うような服を着てきてるので、これも皆さんいいんじゃないかなと思いました。
花の妖精のようですね。
そうなんですよ、ね、だから着ていく服もちょっとね、考えて着ていくのも楽しいかなと思います。
どうやら週末ちょっと混みそうですね。
そうですね、またですね5月23日はカニ市民デーなんですよ、
はい、
これは何かと言いますと、うん、ワールドローズフェスティバル期間中の入園料金は、はい、通常1050円なんですが、うんうん、5月23日はカニ市民限定で入園料が500円になります。
そうなんですよね、カニ市民特権ですね、
はい、特権ですね、はい、約半額ですね。
お見逃しなく、
お見逃しなく。ただですね、はい、来園の際は免許証など市内在住が分かるものを忘れずに持っていってくださいね、
うん、
はい、
これ忘れちゃうといけませんね、
はい、
うん、
ワールドローズフェスティバルは6月11日日曜日までやっております。
11日、ちょうど1ヶ月後ですね。
そうですね、皆さん1年で一番華やかになるバラの風景を見に来てくださいね、うん、
はい、 5月病になりやすい時期だからここでリフレッシュして
ますね。明るい気持ちになりますよ。ぜひね来てください。
はい、その他にまだテーマありますね。
はい、テーマは少し変わりまして、はい、現在蟹市では障害者計画策定委員会の市民委員を募集しております。
はい、
これ何かと言いますと、次期計画の策定のため第6期蟹市障害者計画の進捗状況を把握して障害福祉に関することを幅広く協議するんです。
大事なことですよね。
はい、はい、実は私も委員として第6期蟹市障害者計画の策定に携わりました。
いかがでしたか。
はい、実はですね、私が基幹相談支援センターの案内カードを提案して作ったんですね、そうしたらみんなで協議して、それが本当に形となって、とてもやりがいを感じました。
やはり体験することによって分かってもらえること、便利になることってのはありますからね。
はい、最初は応募する時も、私なんかが大丈夫かなみたいな、ちょっと不安もあったんですよ。実際行ってみると会議に、障害福祉に関してプロフェッショナルなお仕事をされてる方も多かったんですが、自分のように経験を生かしたいだったりとか、自分の意見を反映してほしいっていう方もいらっしゃって、一市民として参加したんですが、とても意見の出しやすいあったかい雰囲気があって、積極的に意見を出すことができました。
やはり市民の目線とまた当事者の経験とかもね、大いに皆さんに役に立つ話が出てきたらないかなと思いますよね。
プロフェッショナルの方、そして市民の方、いろんな方が意見を出すことによって、市にいいね、より良い障害福祉の関することをこう策定できるので、ぜひね皆さんにも参加してほしいですし、実はなんと、私今回も委員になりました。
あ、そうですね
ぜひ一緒にね、皆さんに参加していただきたいです。
意気込みがありましたら教えてください。
はい、前回も積極的に意見を出したんですが、2回目ということもあって、会議の雰囲気も知っているので、意見を出すプラスこれまで経験したいろんなことをちゃんと皆さんに伝えて、またね自分の提案が通るといいななんて考えています。それぐらい強い気持ちを持って市民代表として頑張って委員をやっていきたいと思います。
そうですね、
はい、
やはり障害者手帳を持ってるだけではなくて、難病のね、ものも同じ今レベルで、一応保障があったりしますよね。
はい、そうです
ね。そういうことがだんだん広がっていくことは大事なことなと思いますし、私自身も実感できているところがいっぱいありますから。
よかったです。
はい、
みんなでね作っていきましょう。
はい、
そして募集の概要なんですが、募集人数は2人程度です。
そうですね、
はい、任期は移植の日から令和6年3月31日までとなっており、申し込み資格は市内に住む高校生を除く18歳以上の方、そして市の障害福祉に関心と熱意のある方、年4回程度、平日昼間の会議に出席できる方、謝礼は1日3000円となっております。申し込んでくださる方は作文と申し込み書を蟹市福祉支援課に提出してください、作文のテーマはですね、お互いを認め合い、みんなが地域で育ち自分らしく暮らすにはというテーマで、文字数は800文字程度です。
はい、
はい、申し込み書はですね、蟹市のホームページにもあります。
はい、
申し込み締め切りは5月26日金曜日消印有効となっております。
はい、ぜひねみんなでよりよく、そして障害 がある方もない方も、みんなの本当に暮らしやすい蟹市を目指すための、委員会ですのでね、
はい、
役に立ちたいな、ちょっと参加したいなって方はまずは、お気軽にね応募してみてください。
私も最初は本当にね、いいのかなっていう気持ちもありましたが、全然温かく迎えてくださいますので、皆さんもご参加ください。
そうですね、お待ちいたしております。
お待ちしてます。
さあ今日はポイント2つでしたね、
まずはですね、岐阜ワールドローズガーデンで、うん、ワールドローズフェスティバル2013が始まりましたよという内
容。10日から始まりました。
はい、ボンボン咲き誇ります。
6月11日までですね。
はい、はい、そして障害者計画策定委員会の市民委員を募集しているので、気になる方はお気軽にご応募ください。
あの市のホームページに、ね、内容載ってますからね、はい、ご覧いただきますようにお願いしたいと思います。
お願いいたします。
そしてもう一個大事なことは、カニ市民特権のギルワールドローズガーデンありますよね。
そうでした。カニ市民特権のカニ市民デーがあるんですね、
はい、これもご紹介いただきましょう、はい、もう一度。
5月23日なんです、うん、来園の際は免許証など市内在住が分かるものを持ってきてください、
はい、
入園料が約半額の500円になります。
お見逃しなく。
お見逃しなく。
さあ、あかりちゃん、時間が迫ってきましたよ。
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、次回は5月25日です。はい、お楽しみに、
はい、
ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララ野田姉子と野田光代でした。それではまた
ルンルン。
もしも